ジオもっこもこパレード、
海外に仕事で行ってきました、ともきんです。
私としたことが、今日の収録をすっかり、忘れていまして、一週間勘違いしておりました。まさとでーす。
最低やな。
いやー、初めてかも。
最低やな。
前にあったかな、こんなこと。
いや、だっていつもさ、割と昼過ぎとか
に、夕方前ぐらいに、今日はこんなことするからみたいなことを言いますよね。そうそうそう、僕は
連絡来るから、ないな、大丈夫かなと思ってて、
一応 リーダーとしてみたいな気持ちで常にあるんですよ、僕は。
いや、まあ今回ちょっとな、はい、イレギュラーやったから早めに決めたし。
そうですね、前回もすごく早かった、収録も。
ちょっと気になっててんけど、よかった聞いて。
今日月曜日なんですけど、この収録がね、金土日って夜営業をね、クロスロードしてるもので、まあ半ば、自分で自分を軟禁してる状態なんですよ。
まあ動けへんわな。
はい、自分の店で、で、寝泊まりしてるのも自分の店なんで、もう本当に景色の変わらんところに、ね、月曜日の仕事が終わるまで3日半。おるので。
お客さん来るとこ、牢獄扱いして
る。とにかく、月曜日の夕方になると、飲みに来たってしゃあないんですよ。禁断症状出るんですけど、今日月曜日、雨やったんで、ああ、行かれへんわ、と思って、ミニストップ行って、カネテツデリカフーズの野菜フライ買ってきて、で、発泡酒飲みながら、夕方のニュース番組見てたら、ラインが来て、今夜は何時ぐらいから始められそうだよ、みたいな、トミキンからのが来て、ってなって。
もう飲んどったんや、あの時間。
もう飲んでました。うん。
羨ましい。
羨ましいっていうか、でも、今日雨降ってなかったら、
出てってたんやな。
確実に、まあ、石橋とか、天満とか行ってましたから。
まあでも帰ってくる時間はあったやろ。
いや、向こう着いたぐらいに、トモキンから今日何時から始めるっていう、ライン来たとしたら、テンションだだ下がりじゃないですか。
もう行かへんって。
別にラジオの収録が楽しくないわけではないんですけど、終電まではしご酒のつもりで向こう行って帰ってこいっていうのが来たら、ちょっと、ねえ。
朝じゃないで。
はい。いや、でも僕は悪いです。その LINE のやりとりも見返したら、ちゃんと。
載ってた？
今日になってたんで。
よかった。
はい。ちゃんと僕が、スケジュールをメモらなかったのが悪いんです。はい。
まあ、できてよかったよ。
いや、本当にね、天満行ってなくてよかったっすよ。ともきんは海外に行ってたんですって。
海外。
うん。
いや、それもあって今回の収録の日程調整が難しかった。
はいはい。
ちょっとオーストラリアに行ってて。
オーストラリア。
オーストラリア。
はい、ちょうど季節も逆なんですか。そうやね。なんでそんなとこに行ったんですか？
商工会の公務。
あ、仕事で。
仕事。理事やからさ。なんか三田市と、姉妹都市の、ブルーマウンテンっていうところがあんねんけど、ど田舎。そこに行って、まあ、例えば三田の、
ブルーマウンテン。はい。
コーヒーと関係ないで。例えば三田の、お酒とか、三田の食材とか、を向こうで売る方法はないかとか、向こうの特産品を三田に持って帰ってきて売る方法ないかみたいな、姉妹都市やからできることを探ってこいっていう、ミッションを与えられて。普通さ、
ミッションっていうことは、旅費やなり、泊まり賃とかは、そのミッション与えてくれたその商工会から出るんですか？
まあ、それはな、それは出てんけど。
あ、出るんですね。
それはまあ、出てんけど、出てんけどもやな。普通視察旅行って言ったらさ、なんかよくあるやん。消防団の視察旅行とか言って、温泉行って、なんかお姉ちゃんの店行って、みたいな。
コンパニー、ピンクコンパニーみたいな。
そう、はい、そういうイメージあるやんか。全然ちゃうかったで。
真面目？
超真面目。なんかしおりみたいなの作ってくれて、
はい、
この日にここに行ってこいって、アポ取ってるから、
はい、
国際交流なんとか行ってこい、はい、ジャパニーズレストラン行ってこい、
はい、
何時って、言うだけで通訳つかへん、交通手段自分らで、ほんま宿だけ、強烈やったで、まあまあ厳しかった。
で、なんやかんやで帰ってきてからなんかその、感想文提出せながら。
そうそう、今、担当者が報告書作ってるわ。こっちは写真担当やったから、資料と、明日は出すことになってんねんけど。まあ、きつかったね。
なんか、ムフフなとこに行ったとか、そういう。
ムフフなとこな、行ってない。
行ってない。なんでちょっと、間を置いた
の？大人の事情や。
なるほどね。
でも、ご飯ぐらいな、ほんまに楽しかったの。
ご飯美味しいんですか？オーストラリアのご飯。
お肉。ひたすら肉。
オージービーフ。
オージービーフ。
はい。
美味しかったよ。
分厚くてでかくてって感じですか？
そうそう。サンダの人が言うとわかんねんけど、オージービーフは美味しい。
僕、アメリカの赤身のお肉って美味しいなと思うんですけど、オージービーフにいい印象なかったんですけど。
一緒。
美味しいんだ。
多分、オージービーフ、どういう印象か知らんけど、アメリカの赤身の肉やで。1キロとか、ドーンって出てきた。
あ、じゃあだいぶ良くなったんですね。昔、田中邦衛が、 オージービーフみたいな、なんか CM してませんでした。肉はオージーみたいな。
それは、それは嘘やろ。
いや、多分それしてたんですよ。ま、その時の、うん、なんか母が試しに買ってみたっていうのがもう筋張ってて硬くてっていうイメージだったんですけどね。
まあでも、よう食べたで。
はい。
うん、っていう、四五日でした。
はい。
はい。
ということで、
はい、
今回は、
うん、
もう年明けから二人の、まあなかなか、はい。もう3回連続、息のあった放送が続いてきましたけどね。ようやっと2月の後半にしてね、ゲストが来てくれてますんでね。
嬉しいね。
あの、オープニングデモの後に呼び込みたいと思います。じゃあ今日は行きましょう。サンダーヘタレイディオ。
えよー、ミアオリジナルナゲット、ロンスタイヘタレイディオ。マサト、トモキン、スタシ君、進むの、リスペクト。あは。今宵もバカ野郎4人組が笑かすとやかのほヘタレイディオ、新しい扉をロック、ヘタレイディオダブルクリック、流れてきた久しくん遠くでメイクアスマイルフェイス、新しい扉をロック、開けるにはこのダンスクリック、流れてきたレゲエミュージックでメイクアスマイルフェイス、アッタモーリン、クロスロードでコーヒー、裏には秘密基地、音取りこの通りフィーリング、フィーリング、コーヒーおかわりちょうだい、進むでウイスキー、ハイボールで頼み、餃子を一口、この味やみつき、フィーリング、フィーリング、また明日も来てな、365日、自分の道って一体何、そんなことを考えてる間に、好きなことだけやってけるように、ララ、ラジオで表すメガヘルツよりもネットで探すチャンネル、音楽とトークのランデブ、トモキンさん今日も舵を取る、ララ、ラジオで表すメガヘルツよりもネットで探すチャンネル。
この番組は兵庫県豊岡市担当庁柿本製作所の提供でお送りします。
ということで、ともき
ん、
今日は約1年ぶりにこの方がゲストに来ていただいております、
う
ん、シンガーソングライターのおかきくさんです。
どうもこんばんは。
こんばんは。久しぶり。
お久しぶりです。
1年ぶりな。
1年ぶり。去年来てくれたの3月の後半分なんで、もう。
ジャスト1年よね。
あ、本当ですね。
そうですね。厳密に言うと11ヶ月ぶりですね。
はい。バッチリやね。
そうですね。
久しぶりです。
トモキンはまあ、そら何度か、あれからも会ってるんでしょうけど。
そうですね。一回、また5月にワンマンをこう、
あ、そっか、
網でさせていただいて。
いや、し、RJ も行ったでしょ。
あ、そうですね。
三姉妹も行ったし。
そうです、そうです、うん。見に来てくださって。
バルで。
はい。
あ、バルも。
ここで弾いてもらって。
はい。
ちょっとこの間ちょっと打ち合わせでここで会
った
。
そうです。
結構会ってる。
結構
会
ってますよ。
僕は前回の収録ぶりですよね。
そうですね、本当に。
ですよね。本当に久しぶりで。
うん、
ね。
はい。
いろいろね。
うん。
まあ、後に話出ますけど、見た目も。
見た目がね。
見た目が変わってるんですよ、おかきくさんね。
劣化したね。
劣化、いや、失礼な、なんちゅうこと言うの。
劣化しましたよ。ほんと劣化しましたよ。もともとそんなにいいもんではなかったけど。
いや、でも女子は劣化じゃないねんな、これがな。
いや、男子も女子も劣化なんて、人間に対して使う言葉じゃねえよ、バーカ。
劣化。
ねえ、ということで、おかきくさん。
はい。
カルテット見てる？
見てます。
見てる？じゃあ今日は1時間カルテットの話をしよう。
あ、そうですか。
みんな忘れた。
こやつね、第1回目のまだ見逃し配信が見れるうちに、僕、番組中でめちゃくちゃおすすめして、ぜひ見てって言って、もう今週のカルテットっていうコーナーを作りたいぐらいハマってんのに。見てくれなかった。
いや、みんな忘れて。うん。カニやで。
面白いですよ。
らしいね。らし
い。
本当に面白いし、みぞみぞするよね。
みぞみぞするよね。
うん。
わからん。わからん。おばはみたいな。
みぞみぞがわかるんですよね。見てないと。
ちょっともう今日収録終わってからじゃあ。
あ、ぜひぜひ。
おまけでやったら？
ということで、はい、おかきくさんが1年ぶりに来てくれたんですけど、
はい、
その1年前に来てくれた直後に、
うん、
ここのワンマンも決まってた、その告知で来てくれたんだと思うんですよ。
そうですね。
きっとあの時、
はい、
そうです。
初のワンマンですよね。自由空間網でする。
そうです、そうです。
うん、
はい。
そのちょうどワンマンとヘタレードゲスト会のちょうど真ん中ぐらいに結婚しましたっていう報告があったんですよね。
多分そうですね。
ですよね。
そうです、そうです。
ともきは知ってたのかな、
なんか知ってるような知らんような。
僕はね、耳に水やったんで。
あ、本当ですか。
ショックやったパターン。
え、ショックっていうか、だから、あの、前回の、その、収録を機になんかあの、Facebook とかお友達登録とかさせてもらって、はいはい、そこで、見て、ドヒャーってなったって。
そうなんです。
で、番組中にも全然言わなかった、その話にならん、うんうんうん、でもたまたまならなかった。別に秘密にしてたわけじゃないと思うんですけど。
全然違います、
うんう
んうん。
アイドルやからね。
アイドル
なんですか？いや、アイドルになった覚えはないんですけど。
恋愛禁止やからね、アイドル。
いやいや、まあ、私は全然恋愛禁止やと思ってなかったん
で。まあ、確かにね、あの、情報量が多すぎますよね。
あの、まあ、そうですね。
去年のヘダライドで、結婚までしますって言ったらね。
まあ、せやな、うん、ちょっといっぱいいっぱいやったもんな。
初登場でそんな方法までね。
知らんし、お前誰やねん。
なります、なります。
あ、でもね、その収録の終わって、で、聞いたんやったっけ？
あ、でも多分そうやと思います。
そうか、うん、全部収録終えてから、実は結婚することになってっていうのを、ともきんから言ってくれたんやったっけな。で、ってなっ。
失恋した、そこで。
じゃあまあ失恋ということで。
いや、もうなんか私が悲しくなるんで、やめてもらっていいですか。
ね、そっから1年間は全然音楽活動ね、ワンマンもあったし、それこそさっき言ったみたいに、この自由空間みんな、音楽のことで、こともね、何度もあったという。
はい。
なんか別に結婚しても、そのスタンスは変わってなかった。
うん。
そうですね。
うん。
なんです。
で、その結婚を機にね、サンダ市民じゃなくなったらしくて。
そうなんです。
ヘダライドに出る意味があるのかどうかやな。
いや、そん
いや、サンダ市出身ってだけでちょっと出させていただけると嬉しいですけど。
で、ギリギリ近畿圏内やしな、まだ。
ギリね。
ああ、もう十分。まあ、ギリね。
うん。
そうです。
今現在はどこに？
今は滋賀県に住んでます。
何市とかまで言っていいですか？
草津市ってとこなんですけど。
あ、草津。あ、じゃあ全然想像できへんな。
ね、大津。
大津、はい。大津はわかります。
の、ちょっと東側。なんで、まだ、新快速とか止まるところら辺にあります。
琵琶湖の、
はい。
まだ、手前？
南側というか、そうですね。手前です。
なるほど、なるほど。
安まで行かへん。
行かない。
おごとは近い？
は、遠いです、ね。
遠い。おごとは遠いやろ。
おごとは大津からでも近い？
なんか、
ね、
琵琶湖の向こうに見えるとか言うよね、おごと
は。そうなんですよ。
うん。
おごとは、それこそ、湖西線って言うんですけど、線が違うんですよ。
うん、
ラジオで説明できん。琵琶湖があったら、
うん、左かやね。
こっち、左かは、がおごとで、
なるほど。
その東海道線が通ってるところが、私たちが、うん、私が住んでる草津市ってところがあります。
じゃあ今のおかきくさん家から、
はい、
この自由空間網に、
はい、
よし、行こうと思ったら、どれぐらいかかるんですか？
こっから、滋賀に。
こっから滋賀。まあ逆でもいいんですけど。はい。
滋賀から
こっち。あ、滋賀からこっちか。
うん。
になったら2時間、ちょい。
2時間ちょいで来れるんや。
2時間かかる。うん、ちょいぐらいですね。
梅田まで1時間
?1 時間弱ぐらいです。
ああ、ほんなら、そうやね。
あ、梅田まで1時間弱やったら、うん、僕ら三田市民から思う梅田の距離と、うん、おかきくさん家から思う梅田の距離って。
だいたい一緒ぐらい、
ね、ほぼ一緒なんですね。
一緒です。ほんま大阪がちょっと分岐というか、うん、真ん中って感じ。
なるほど。じゃあそんな全然遠くないんだね。
遠くない遠くない。
だから要は、ね、おかきくさんと僕らが梅田で飲んでたとしたら、だいたい終電の時間一緒ぐらいってことでしょ？
同じぐらいです。だいたい一緒です。
こっから車で大津まで行ったら割と近いもんね。
あ、車やと。
めちゃめちゃ近いよね。
そうかもしれない。
だから、割と滋賀は近いよね。
で、今住んでるところ、
はい。
サンダで。まあ、住宅地でしたよ。ね。
そうです、そうです。
おかげさんもサンダのウッディタウン出身なんで。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
それに比べて田舎になりました。都会になりました。便利になりました。不便になりました。
どうやろ
う。
言うとあんまり変わらないというか。
もう住宅地に住んでる
感じ。住宅地に住んでて、うん、で、国道も近いんで、うん、結構お店もたくさんあるし、うんうんうん、かといって、ちょっと外れると田んぼもたくさんあるんで。
あ、じゃあ、
ほんまにサンダと似てるなっていう感覚はあります。この
じゃあ、鳥田でサンダより田舎に越して不便になったわけでもなく、サンダよりゴミゴミした都会に行ったわけでもなく。
でもないんですけど、やっぱり周りは、滋賀に住んでるって言ったら、すごい田舎って言うんですけど、いや、サンダも変わらんでってめっちゃ思います。
確かにね。
いや、滋賀の方が都会やろ。そんなことない。
いや、
イメージ。どうやろう。めっちゃ田舎もあるけどさ。
あ、でも滋賀は、 名古屋にも1時間とかで行けるんですか？
そうですね、1時間ちょっとぐらいなんかな、うん、
じゃあ三田の人が神戸にも1時間、大阪にも1時間みたいな感覚で、滋賀の人は名古屋にも1時間
まあ、大阪はな、うん、大阪府やけど、うん、神戸は兵庫県や、
はい、
滋賀は名古屋も大阪も違う県や、うん、
そうです、まあそうですけど、う
ん
う
ん、だからそんだけ栄えてるってことやね、
うんうん、
太い線が走ってるってことやもんな、
うんう
ん、
それこそ京都とかはめっちゃ近いんで、
あ、そうなんや、うん、
滋賀からは全然、三田からやったら宝塚ぐらいの距離で行けるんで、
めっちゃ、そっかそっかそっか、じゃあ
便利ですけどね。
いいかもね。
まあまあまあ、うん、私はずっと田舎に育ってたんで、
うん、
意外と性に合ってるかなっていうのはあるんですけど、うん、でもやっぱり三田がいいなとも思いますけどね。
はい、まあその滋賀の人と結婚したわけですけどね。その滋賀の人っていうのは、
はいはい、
結婚してその一言滋賀に行ったのか、
あ、結婚 した人は、うん、もともと兵庫県出身の人なんですよ。
ほう。
で、仕事が滋賀やから滋賀に住んでて、うん、で、そのまま私も滋賀に住んでるって感じです。
ということは結婚前までは、
はい。
旦那さんが転勤になってとかで滋賀、
っていうよりは、もう、もともと滋賀、就職した時からもうずっと滋賀。
で、就職してから知り合ったの？おかきくさん。
そうです、そうです。
ってことはもう、最初から、サンダと滋賀の遠距離、中距離恋愛みたいなのをしてたんですか？
そうですね。はい。やけど、まあ、全然大阪もそれこそ真ん中やってて、全然そんなに。
お互い1時間ずつで会えるから。
そうですね。
そっかそっか。はい。
ちなみにそのご主人っていうのは、
はい。
元ファン？
全然。全く。
あ、そう。そこちょっと幻想を抱いてもらわなかな、じゃあ。
あ、じゃあ、ファンってことにしましょうか。どうですかね、それ。
いや、ファンやったとしてもファンって言ったらあかん気がするな。
言った
ら
あかんかな。
どっちか言ったら幻想抱かしたらあかん気がする。
そうか。犯罪が起きそうな気がするな。
いや
、うん。
そうですね。はい。
そっか。ということでね、うん、まあ、激変ですよね、生活。
そうやな。
おかげくさんもね、3月、去年の3月以降。
そうですね。
はい。
はい。
まあでもそっからね、まあ、ワンマンも自由空間網で。
そうやね。あれ何月？
5 月です。
はい。
やったもんね。
うん。ありましたし、はい、活動はね、その兵庫三姉妹もあったし、
そうですね、
コンスタンスにやってるなーって、うん、その、Facebook とか Twitter とかを見ながら、精力的やなと思ってたんですけど。
はい、ありがとうございます。
はい。はい。で、今年になって、
はい、
来月ですか、3月に、
はい。
自由空間網で、
うん、
またワンマンがある
んです。そうそう
そ
う。
それが一応、はい、名目的にはどんな感じなんですか？
一応、ですね、うん、まあ、昨年の11月ぐらいに発表させていただいたんですけど、
はい、
妊娠をしまして、
はい、
で、3月18日に休止前、はい、ワンマンということで、そのワンマンを機に、終わったら休止をさせていただこうかなと思ってます。は
いはい、ということで、ママ、今まで数々のライブハウスに出演したり、
うん、
されてたおかきくさんが、
う
ん、一応活動休止前。
そう。
はい。
うん、だから産休育休とか、は、またちょっと違うんですよね。
そうですね。一応、言うと無期限というか、
無期限、はい、うん、
まあ、気はできたらいいなと思ってるんですけど、はい、うん、やっぱりこう、1年後にします、2年後にしますっていうふうにお約束ができないんで、うん、やっぱ一応無期限という形にはしようかなと思ってます。
その SNS の投稿ではもしかしたら最後かもしれないっていうことも使ってましたしね。
うん、そうですね、うんうん。やっぱり。
そんな大層なライブに選ばれた会場が、なんとこのメガネメッシュの店
あかんのか
自空間網
あかんのか
メガネメッシュ
あかんのか
いや集まりにくいよこんなさ
んいやいやいや
集まりにくいよない
やそのおかきくさんの前昔から支えてくれてたねファンの分布図ってどうなってるんかわからないですけど
それ、ね、
梅田ナンバーの方がみんな来るんじゃないかなって思っちゃうのに
それはそうですね、
うん、
なああ えてサンダで。
ここ、地元サンダの、は
い。しかも駅からちょっと離れてる。
離れて
る。離れてる。
しかもオーナーがメガネでメッ
シュ。ほとけ。そこはええやろ。
いやいや。そうですね。うん、でもやっぱり、私的には、こう、音楽をしたいって言って、始めたのはやっぱサンダで、う
ん。はい。
やっぱりそこで始まったから、うん、終わりではないですけど、
はい。
一応最後としてやるなら、サンダがいいなと思ったし、
うん、
やっぱこちらはグランドピアノもあったり、すごい素敵なホールなので、はい、うん、ぜひここでやりたいなという気持ちがあっ って、はい、ここでやらせていただきたいなと。
メガネでもいいんですか？
全然大丈夫
です。メッシュでもいいんですか？
全然大丈夫です。
やった。
でもメガネとメッシュがこう重なると、あ、ちょっとってなるんじゃないですか。
ピカンと
か。いまいち。ピ
カンとか。
違います、違います。
もう当日おらへん。
いや、困ります、困ります。
そうですね、ということで、はい、おかきく、休止前、ワンマンライブ、はい、また会う日まで。
会う日まで。はい、
日時が3月18日の土曜日ですね。
はい、土曜日です。
はい、オープンが18時。
18時。
はい、午後6時ですね。はい。スタートが、その30分後の18時30分。
はい。
料金が2000円。ワンドリンク別となっております。
はい、そうです。
はい。この配信から言うと、3週間後ぐらいになるんですね。
この配信が2月の末やろ？
はい。
うん。ほんまやな。
あ、3週間後どころじゃないか、もう半月後ぐらいになるんですね。
半月後ぐらいですね。
うん。忙しいね。
うん。チケットはどんな感じなんですか？
チケットは完全予約制なので、はい、うん、私の方にご連絡いただけるか、うん、それかジグクかアミさんの方にお電話をいただいて。
はい。
はい。もう席数が
残席的には
結構なくなってきて
はいるので、うんうん。そんななくなってんの？
で、今で20人ぐらいなので。
最大収容って。
最大30。
40ぐらいまでいけるかな
あ、本当ですか？
落語界って最大何人
入れました？落語はさ、90人入ったよ。
すごい。
テーブルないからね。
テーブルないもん、床やもん。
うん。まあ、ドリンクはあるからね。
そうです、ドリンクもあるので。
お茶でよかったら90人目指す？
いや、いや、いや、もう。
お湯飲み、お湯飲みでいい。
いや、もうゆっくり。皆さんにゆっくりくつろいでいただきたいんで。
うん、はい。ちょっと工夫したら多分40ぐらいまでいけるから。
そうですね。まあ、じゃあ40人ぐらい。
うん。
だとすると、そうですね。
このライブは今までのやってきた、まあ、何度かのワンマンとまた違ってなんか豪華にするんですよね。
そうですね。いつもは私、弾き語りで一人でやってるんですけど、はい、うん、最後という、まあ、最後ってわけでもないんですけど、
う
ん、
区切りということで。
今回は区切りということで、はい、サポートメンバーの方を、はい、お連れして、うん、ピアノとギターと、あとコーラスの方と3人、はい、
うん、
はい、お願いしているので、
結構。ピアノの弾き語りのね、はい、おかけくさんが、サポートにピアノ入れるっていうことは、
はい、
ハンドマイクで歌う。
そうです。ハンドマイクで。
ピアノも弾く曲もある。
あるかも。
うん、なるほど、ね。基本的にもボーカリストに徹するんですか？
そうですね。
へぇー。
結構初の試みなので、
うん、そう
な
ん
や。すっごいドキドキしてるんですけど、
うん、
歌にちょっと専念して、やりたいなと思ってます。はい。
ミニスカートですか？
確実に違いますね。
あ、そうなの。なんか、前兵庫三姉妹のやつ行ったら踊ってたやん。
あ、そうですね。あんと踊ってましたね、
うん。そういうのもできるみたいなんでね。
え、私は今回は、すみません、踊らないです。
なしなし。
そうですね。
そっか。
基本ゆったりした感じのライブになるんじゃないかなと。
まあでも、あれやね、当日来てもらっても、うん、まあ一応予約制やから入れないっていうことにしておいた方がいいんかな。
そうですね。一応特典というか、うん、来てくださる方に特典があるので、う
ん、はははは
できたら、
事前
にご予約をいただいていた方が、うん、まあ、うん、最悪当日のまでには、
そうやね。
そうですね。ご連絡はいただきたいなって感じです。
ということはやっぱりリスナーさんはできたら予約してほしいね。
そうですね。
ぜひ、
う
ん、ぜひ。
できたらじゃなくて、
ね、
必ず、
必ず。
そうですね。
来てもらってもごめんって言うと思う。
ごめん。
いや、でもね、彼女がね、
はい、
なんかの、あれや、なんかの弾き語りのライブで、
はい、
ここにフラッと来てくれたのは、
はい、
絵を覚えてんね、
うん。
うん、
あ、よう弾く子やな、思って、
うんうん、
で、これは、こんな子おったんやって正直思ったんだよね。
うん
うんうん、だから、会う機会も増えたし、
はい、
うん、何回やっぱりお願いできるし、
うん、
うん、すごい良かったのよ。
そうですね、
嬉しい。
僕もまさか、
じゃあな、
相方のちかちゃんと、
そうそう、繋がってると
。学生時代にバンドしてるとも思ってなかったし、
うん、
そ
う、うん、ま、もうちょっと、あと1年2年早く会えとったらな、
はい、
ここに3人目のこう、パーソナリティでいたかもしれない。
嬉しい。それしたかった。
そして、今期が遅れていたかもしれない。
そうそうそうそうそうそう。マサトと結婚してたかもしれない。
それはない。それはないって僕が言うこと、言うのは失礼ですけど。
いや、でもほんまタイミングやったなって思うんだよね。はい、うん、だから会えてよかったなって思うから、
うん、
ね、まあ、ほんまこれ聞いてくれてる人は、うん、歌聞いてほしいなって思う。
うん、
嬉しい。
いや、でもね、確かにこう、初めての出産で子育てに入っていくんで、全、
は、
然、
い、
多分イメージできてないと。だと思うんですよ。その子供を育てながら音楽活動するっていうのが。だからちょっと ね、次いつあるかわからないって言い方になっちゃうかもしれないですけど、うん、僕の好きなね、まあ、プロのアーティストのハンバート・ハンバートっていうのがいるんですけど、
はい、
あの、夫婦でディオやってるんですけど、うん、3人男の子子供がいて。
え、すごい。
うん。で、それは産む時だけはそれは休止しますけど、まあ、その間旦那さんがソロで出稼ぎ行ったりはするんですけど、で、今どうしてるかって言ったら、一番小さい子だけは、うん、ライブ中、マネージャーさんがこう、よいよいよいよい、泣くな泣くな泣くな泣くな、みたいな、してて、ライブ袖で。だから僕らファンが普通に、ああ、三人目のあの子や、みたいなのが見えるところでなんか、
ああ、そうなん
よしよししてたりとかするんですよ。でも、一人目二人目は、もう、幼稚園友達のお母さん家にも、泊めてもらうとか。
預けて。
そうそう。まあ、実家も上手に使ってるやろうし、うん、とかなんかもう、なんていうかな、ずぶとくなってくるっていうか、そういうのを使うのが上手になってくるみたいな感じなんで、ね、そういうコツもおかけくさんが使い出したりね、
うん、
したら、だって、ソンダの15が雨で歌うなんて、実家すぐそばですし。
そうですね。
うん、
全然
そう。意外と復帰早いんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。うん、
いや若いから、
うん、
これがね、例えば38ぐらいで、高齢出産とかなったら、うん、やっぱしんどいと思うねやんか、
うん。
で、まだまだ若いから、
うん、
全然いけんねん。
うん。
うん。うちでもさ、音楽教室の先生とかでも、
はい、
やっぱ若くして結婚して、
うん、
早く子供産んで、
うん、
すぐ復帰してくる人はすごい長いもん。そうやねん。
そうなんですね。
ちょっと今期遅れて、で、結婚しちゃったら、もうそれを機にやめちゃうねんな。
ああ
。うん。いいねん。タイミング的には。なんか全然、最後やと思ってないよ。
本当ですか、
うん、うん。またやってくれると思ってるから。
はい。
嬉しい。
でも、今回のライブ的には、最後と思って見に来てくれた方が、
そう。
盛り上がり
も、ね、まあ、そうですね。気持ち的にはね。
閉店商法ってやつな。
閉店商法というか、まあ、しばらく休む
から。またやるで、みたいな。
そうなん
です
。ほんまは休むね。
休むのは確実
なんですから。休むのは確実なので。
はい、
う
ん。
そうですね。
そうやね。だから最後の勇姿をね。
はい。
見に来てほしいね。
はい。ぜひぜひよろしくお願いします。
うん、はい。ということで今日は最後までよろしくお願いします。お願いします。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です。妄想です。
そんな、おかけくさんを、お迎えしながら、
はい、
みぞみぞしながらやっていく、今回のヘタレディオなんですけど、
みぞみぞだから。
はい。ここで、いきまーす、
うん、
人生ベスト3のコーナー。
おー、イエーイ。
このコーナーは、ヘタレディオパーソナリティの人生の中で、見てきたものや聞いたこと、今まで覚えた全部、これ、ブルーハーツの歌詞からパクっていうの、
わかるわ。
みんな気づいてた、気づいてた。まあよかったよかった。の中で、これがベスト3だと発表する、好きなもの好きというとても気持ちのいいコーナーです。ということで、今回はですね、私、マサトのリクエストで、人生ベスト3を。あ、マサト
のリクエストなんや。
はい。去年なんですけど、
うん、
メロディセピアのチカさんがゲストに来ていただいたときに、
うんうん、
女性ボーカリスト、うん、人生ベスト3というのを、
やったね。
はい、やって、うんまあ、女性やったら男子もやらななって、いつかはやらななって思ってて、うん、まあ今回音楽、シンガーソングライターのおかけくさんが来てくれたんで、じゃあこれ、チャンスかなと思って今日やろうかなって思ってて、
はい。
それをね、でも人生ベスト3って、いつも事前にこれを次の収録でやるから考えといてねとか、おすすめ曲を考えといてねって言うんが常じゃないですか。
まあ、裏側言うと嫌やけど、ま
あ。人生のナンバースリー選ぶっていうのは、うん、さすがにソロまでポンと言われてなかなか難しいんですけど、まあね、冒頭にも言いましたけど、僕今回の収録を忘れてたので、うん、すいませんが、このコーナーをやるほんま数分前に考えてっていう。
うん、
はい。
これはもう僕のせいですいません。はい。
今人生をかけて2分で考えました。
2分ほどで。
僕だけはしっかり考えてるんですけどね。
やらしい。
ということで、
はい。
はい。今回はじゃあ一人ずつ、
うん。
3, 2, 1と聞いていこうと思いますけど、
はいはいはい、
誰から行こうかな、は
い、行こうか、
あ、じゃあ、トモキンから行きましょうか。そもそも男子ボーカル曲の方と女子とどっちを聞くんですか？
あんまり関係ないな。
あ、そうですか。
うん。どっちも聞くし、インストももちろん聞くし。
そんなトモキンの人生ベスト3、
うん
好きな男子ボーカリスト、シンガー、第3位は、
爆風スランプ。
おー。おーということはサンプラザ中野。
サンプラザ中野。
ほう。
中野くんじゃないね。サンプラザ中野。
はい。
うん。 好きやねん。
なんで？
なんかな、
うん。
多分好きじゃないやろって感じやろ。
うん。
うん。でも、
世代ではあるんじゃない？
世代はそうやねん。まあ、ランナーとかもちろん知ってんけど、
うん。
あのね。
玉ねぎとかね。
うん。うん、あの、それからって曲知ってる？
知らん。
あれがもうすごい名曲で、
うん。
大好きやねんか。
っていうか僕、真面目な曲、
うん。
真面目っていうんかな。
うん。
玉ねぎと、
ワニが、腕立てするわ。
無理だでしょそういうイメージ。無理だ、無理だ、ワニの腹筋っていう。
そうそうそう。そう、
うん、
ああいう感じやろ？
うん。
いや、でも、真面目な曲もあん
ねん。コミックバンドのイメージありますよね。
うん。
へー。
でも演奏も上手やし、
うん、
あのな、歌い方結構好きで、
うん。
うん。
ランナー、そう。
ランナーはぴったりやん。
うん。
でも、あの曲別にそんなに好きじゃないね
んけど、うんうんうん、
このそれからっていう曲がすごい良くて。
それはアップテンポの曲なんですか、
うん、バラードバラード。
バラード。
日本のね、多分音階やと思うね。
うん。
うん。あの、さっき YouTube にあったから、
うん、
多分リンク貼れると思う
んで。日本の音階ってことはちょ和風なんですか、
ね、ちょっと和風な感じ。
桜桜みたいな音階でやってる
ね。
すごい。これ何やったかな、多分シングルカットされてへんのちゃうかな、
うん。
でも YouTube あるわ。
うん。
名曲ですわ。
はい、
だからこれがきっかけでやっぱバックスランプいいなぁと思って。
うん、声が好き？
いや、この曲の声が好きで、うん、だから逆に曲から入って。
曲ありきなんですね。
うん、だからバックスランプ自体は別にそんなに思い入れはないし、
うん、
メンバーもそんなに知らんし。
うん、
でも曲が好きやから、
うん、
この曲。
ファンキー末松知らないです
か？いや、知ってるよ。知ってるけども、
うん、
思い入れは特にないですけど、やっぱりサンプラザ中野の声がやっぱこの曲に合ってんねん。
うん、
好き。
うん、
今回この声と曲で選んでる、全体的に。
うんうんうん、
この曲やからこの声で、あ、これがいいって。
です。なるほど。
はい。
じゃあ続きいきますね。
はい。
ともきんの好きなボーカリスト、シンガー、第2位は、
うん、はい。さだまさし。
ああ、もうたびたび名前が出てくるからね。
そう。
うん。
別に、なんかこう、あの人の喋りが好きなだけで、
うん、
あれやねんけど、
うん、
でも曲が、風に立つライオンってあるやん。知らんか。
知らないですね。
名曲知らない？
私も知らないです。
まあ、名曲があんねん。
さだまさし。
関白宣言とか。
まあな。
かかし？
かかし。
かかし。
風に立つライオンっていう曲、名曲があって。
はい。
それを歌ってる時のさだまさしがすごい素敵で。もう、多分 YouTube はこれあると思うわ。
いや、でも、方々から評判は。
うん。
聞くし、好きな人も、多いですし。
うん、いいよ、さだまさし。
僕、平瀬楽器の、向かいの、本屋さんで、10年間勤めてたんですけど、
はいはいはい、
そこの社長の奥さんが、さだまさしの大ファンで、
あ、そうなんや。
事務作業をずっとライブビデオを隣で流しながら、してはるんですよ。
へ
で10代の僕は、邪魔やな、うるさいな、と、まあ、思いながら。
でも、あのお母さんの年齢やったら、多分、フォークソングやろ？
そうですかね。
うん、そこそカカシとかさ、
うんうんうん、
あんなイメージやろな、
うんうん。
うちの母も結構好きやからな。
うんうん、
まあ、年代的やな。でも結構こう、最近になって、バンドの音楽しはるから、いいと思う。
いや、でも今聞いたらいいし、すごい若い人の音楽にも結構、迎合してるっていうか、寛大。寛大っていうか、割とミュージックフェアに出てもさ、なんか、ね、それこそ、娘の旦那さんゴスペラーズやったりするし。
あ、そうなんや。
へぇー。
はい。うん。
へぇー。息子さんもバンドしてるしな。
そう、だからあの、親父の一番長い日って歌あるでしょ、うんうんうん、それを地で言って、その親父に娘を奪いに来たんはゴスペラーズやった。
へぇー。下手したら自分より歌うまいやつが取りに来たんや。そうなんや。
うん。
親父の一番長い日も言
う
たやな。
はい。うん、うん。
今度のライブであれ歌ってや。
え、もう。
30分か
かる。めっちゃ時間かかりますよね。
アートオブライフみたいな。次行きます。
はい。
そんなともきの栄えある、好きな男性ボーカリスト、シンガー、第1位は。
はい。これはね、
てでん。
多分ね、知ってる人は知ってると思うんだけど、
は
い、マッキーなんですよ。牧原のりゆき。
おー、うん。知ってる人は知ってるというか、みんな知ってると思います
けど。いやいやいや、好きなんを知ってる人は、
ああ、でも、ともきんが言うのは意外だな。
あんま多分ヘタレディオで言ってないかもしれないけど、
うん、
マッキーやっぱ好きで、
うん、
うん。女子力高いやん。
高いですね。
高いですね。
すごい惹かれんねん。
ってことは平井健にも惹かれるってこと
ですか。そうそう、だから、今回、平井健入れたら、これあかんな、どんずばやなと思って入れた。だから、マッキーだけにしてんけど、うん、マッキー昔からすごい好きでさ、うん、マッキーのアルバム多分ほとんど持ってんちゃうかな。
うん、
へー。うん。だから、まあ、ちょっと古い歌がどうしても好きやけど、うん、今回で言うと、トークトーク。
トークトーク、うん、アルバムの曲
なんか。いい曲ですね。
名曲。多分シングルカットされてると思うけど。
あ、そうなんですね。
うん。素直っていう曲。うん。ピアノの、だけでやる。
え、知ってるつもりやったのに全然知らん。どうしよう。
あの、うん、冬が始まるよとか、北風とか、まあ、うん、いいんやけど、うん、この2曲がすごい好きで。うん。うん、今度カバーして。
あ、わかりました。
岡菊さん、マッキー、今ずいぶんうなずいてましたけど。
私マッキー好きです。
好きな、うん、一番好きな曲って、一番じゃなくてもいいですけど、好きな曲。
でも、それこそ、もう恋なんてしないとかも好きだし、うんうんうん、でも、トークトークは本当にいい曲ですよ。ぜひぜひ聴いてほしい。
僕、ラブレターって曲が一番好きなんですよ。
フロムカナダ？
ラブレターフロムカナダ。ラブレターって曲ってそんなに有名じゃないんかな？
知らん。
なんかね、うん、多分地方都市か田舎に住んでる大学生が、うん、彼女が就職で東京とかに行くのを、うん、その駅まで見送りに行きながら、うん、その子と過ごした片思いをずっとしてた、うん、あの、大学生活を振り返りながら、うん、結局最後まで渡せなかったラブレターは、うん、まだポケットの中みたいな歌があるんですよ。
切ない、うん。
それ、マサトが好きなパターンやな。モータラブレター全部置いてるやな。
モノタンは、モノタンは別に切なくないじゃないですか。渡せなかったんが切ない。まあ、モノタンは全部置いてますけどね。
はい、いやな、はい、マッキーの曲は、はい、やっぱその女子がキュンキュンするやん。
うん。
あれはすごいわかんねん。
うん。
うん。だから、ちょっともう、あかんな。
うん。
大好きです。
なるほどね。1位と2位、マッキーと、さだまさしはどっちか言ったら、
あ、まあ、そうやな。
なんていうかな。ソングライターとして好きって感じですよね。シンガーというよりかは。
そうやな、ソングライターとして好き。まあ、うん、うん、でもその声が好きな曲を、
ね、まあ、合ってるからね。
うん。うん、特に選んでるけど。
ありますけどね。
そうそうそう、ソングライターとしてやね。
はい、うん。うんじゃあ次僕行きますね。
はい。
僕の人生ベスト3、はい、好きな男性、ボーカリスト、シンガー、第3位は、うん、柳原陽一郎さんです。ね、ポカンってなるでしょ？だから先にね、聞いといてほしかったんですけど。
知ってる、
知
ってる。
知らない。知らない。
だって2分で考えたもんな。
うん。彼は、昔、タマっていう番組にいまして、おうおうおう一応、紅白歌合戦にも出てますし。
ドラムの人？
100 万枚売ってるのに、ドラムの人、ドラム、たまにドラムはいません。
太鼓の人？
パーカッションの方は石川浩二さんっていう、ついたーっていう人は石川浩二さん。
あの人
さん、ランニングの人ね。
そうそう、ランニングの人
だ、ね。その人は石川浩二さん、ね。はい。あの、たまって、うん、ビートルズ方式のバンドで、うん、全員ボーカルがいないんですよ。全員がボーカルで、パーカッション、うん、ギター、うん、ベース、うん、で、曲によってギターする、ピアノ弾く、アコーディオンするっていう鍵盤楽器とギターする人？
確かやな。
うん、それが柳原陽一郎さんなんですけど、それが、あの、大ヒット曲、さよなら人類。うん。今日人類が初めての作曲者で、その曲のボーカルも務めてた方なんですけど、うん。まあ、タマはね、あの、サンダにブックオフが、僕は高校3年生の時に、できたから、うん、今もあるけどさ、国道沿いの。
ありますね。
その時に、タマのファーストアルバムの、サンダルっていうのが、200円かそれぐらいで売ってて。
安い。
で、もうタマってコミックバンドみたいなイメージやってんけど、うんうんうん、200円やったら面白いかなと思って、うん、ネタ的に買ってみて、はあ、家に帰って、その CD を再生して、うん、もうひっくり返るぐらい衝撃を受けたバンドで、もうコミックバンドやと思ってたんが、もう曲の中でもう平気で人が死にまくるし、
そうなん
や。音楽暗いし、で、オールアコースティック楽器なんですよ。
はい、
うん。もうなんか、もうとんでもなく衝撃を受けて、さよなら人類もなんかほんわかした子供も口ずさめそうな曲やと思ってて、まあ実際そうなんですけど、よくよく歌詞をね、聞きながら、うん。見たら、まあいろんな解釈取れるけど、なんか自然破壊に対するアンチテーゼにも聞こえるし、うん。うんなんか、すごいなんか、異国情緒溢れる曲調と歌詞と、もう日本っていうか地球の異国情緒飛び越えても宇宙まで行っちゃうぐらいのなんか、なんかすごいアコースティックギターしか使ってないのに、 こんな自分が今まで経験したことないところに連れて行ってくれる音楽なんやって。しかも200円で買ったから、すごい感銘受けて、
コスパいいな。
はい。すごい衝撃受けてて、で、中でも柳原さんの声っていうのが、うん、温泉ボイスって一応ファンの間で称賞されるんですけど、こう、ちょうどいい39度ぐらいのお湯で、うん、あ、あんばいやわっていう気分にさせてくれる温かみのある声なんですよ。うんね、4人ともボーカルなんで、うん、4人4用で、めっちゃ好きですけど、うん、特に柳原さんには影響を受けてますし。
ソロでやってはんの？
ソロで今までにやってますし、僕が魂ったんって、その、高3の時に、サンダルってアルバム買った時は、もうすでに魂から柳原さん抜けてたんです。
あ、そうなんや。
魂はまだバンド現役やったんですけど、その時って、十何年前だろうね。まあ、四五年前なんですけど、で、そっから僕自分ずっとその時ロックバンドやってて、二十歳かな？いや、二十歳の時までやってた。22歳ぐらいにバンド解散するっていうかやめちゃうんですけど、うん、僕、音楽ってバンドじゃないとできないと思ってたんですよ。だからもう僕は音楽って、まあ、することないなって思ってた時に、たまたま、なんかバイトかなんか早めに早上がりができた時に、京都のジットクっていうライブハウスに、柳原さんの今日ワンマンがある。ちょっと誕生日のワンマンやっていう、たまの時代の曲からも、ソロからも全部やるよ、みたいな、をたまたま見て、で、当日券あるってなって、なんかフットワーク軽かったから、その時若くて、サンだから京都まで行ったんですよ、二条まで。で、何時なしに行ったライブで、もう一人で、その、もうそれこそ30曲近く、ピアノとアコースティックギターを行ったり来たりしながら、やってて、もう、その声の出方も、今まですごいがなり立てるロックライブで、すごい音圧を感じてたんと、ほぼ変わらんぐらいの迫力を一人で、弾き語りで、間近で見て、あ、音楽ってバンドじゃなくてもできんねや、で、その時すごい衝撃を受けて、で、そっから僕弾き語りを、まあ、ちょこちょこやるようになって。で、まあ、ライブハウスに出たこともありますし、だから割と結構ね、人生の転機というか、はい、音楽観を変えていただいたボーカリストなんですよ。はい。
すごい。
そんな柳原洋一郎さん。おすすめ曲は、タマ時代の曲で一曲は、オリオンビールの歌っていう曲です。さよなら人類、まあまあ、みんな知ってるやろうが、まあ適当にググって聞いてくれたらいいんですけど、その中の隠れた名曲っていう。
オリオンビールの歌
っていう。
ビギンとかが歌ってたよな。
あのね、
沖縄の
ですね。でもね、これほんまに、1991年ぐらいに、オリオンビールの、沖縄でローカル CM 曲に決まりそうになったんやけど、最後の最後で、やっぱちょっと暗いっていう理由で、ボスになったんですけど。
かわいそう。
うん。夜空ではしご酒だよ。オリオンビール浴びながら僕ら渦の中っていう歌詞があるんですけどね。もう今の僕の生活を言ってくれてるような。
オリオンビール飲まへんの？
オリオンビールは飲まないですけど。あったら頼むかな。はい。うん。でね、一番最新曲で再生人太っていう一番新しいアルバムに入ってる曲も、また、柳原、やなちゃん節で素晴らしいんで、それも今回貼りますんで、ぜひ聴いてみてください。すいません、長くなりました。
やっぱ1ヶ月ぐらい準備したらこれぐらい喋れる。
私の人生ベスト3、好きな男性ボーカリストシンガー第2位は、堀田芳樹さんです。これはですね、やなちゃんは説明したら分かってくれるやろうっていう人やったんですよ。ちょっと、
いや、分かった
でしょ、
はい、
この人に関しては多分リスナーさんとこの目の前の二人含めて絶対分かんないんで、
親戚のおっちゃん
違いますけど、一応プロのミュージシャンなんですけど、うん、昔ね、スーパーソウルソニックスっていうロックバンドを2000年ぐらいにやってて、でも、それがまあ売れずに、終わったんですよ。僕は高校生の時にもう大好きでずっと聞いてて。で、今は、イマジネーションズっていう、まあ、一人でやってるんですけど、一応。
そうなんや。
はい。
一人で。
TM レボリューションとか、そういう、そんな感じ？うん。大橋トリオってアーティスト知ってます？
知ってる。
一人やね、大橋トリオ。うん。まあ、そんな感じでイマジネーションズでやってるんですけど、多分ね、今の活動ね、あれですよ。スピリチュアルな方向に行っちゃってて、もしかしたらライブに行くと勧誘されちゃうぐらいの勢いに行っちゃってて、
年
歳は今はもう、脱会して大丈夫ですけど、多分今の活動、ちょっと怪しいんで、僕ライブ行くん怖いんですけど、でも声がいいのは確実なんで、YouTube で見るぐらいに止めといてほしいんですよ。僕、リスナーさんがこっからなんか、そう言っちゃうのはあれなんですけど、なんか声のヨガっていう感じで、その、ワークショップっていうのを、もう日本中行ってるんですよ、旅してね。年に3回、4回、インド行ってるし、
うん、ヨガ系やばいな。
ですよね。でも別にその、仏教がうんぬんかんぬとか言うわけではなくて、でもまあ、スピリチュアルなんですよね。
水晶とか売られるパターンかもしれんな。
そう。なので、僕、これおすすめはしないんですけど、その、昔のバンド活動の時ももう最高に好きで、僕、未だに、休みの日散歩する時にスーパーソロソニックスの曲をヘビロテしながら、もうウキウキで歩くんですけど、まあ、でも声って、そう、発声、まあ、こういうのヨガって言って、そうやって、インストラクターしてるぐらいの人やから、やっぱ発声は完璧なんで、一応勉強のために、ね、参考書として、最近の映像も YouTube で見ますけど、まあ僕は、ハマんないですけどね。会いに行ったら最後やなって思ってます。そのね、堀田芳樹さんのおすすめが、スーパーソウルソニックス時代の PV で一曲 YouTube に上がってた果実っていう曲、ミディアムバラードなんですけど、これも染みます。聴いてください。あとね、千と千尋の神隠しの主題歌、いつも何度でも、木村由美さんの、をカバーされてる最近の映像がね、ライブ映像なんです。ギター一本でやってる感じが、それこそちょっとその、呼んでいるって歌い出す前に、あーみたいな声のヨガをやってる映像があるんで。
なんかなんとなくやばい感じが。この曲カバーしてる感じ
が。しかもなんか白いね、なんその服みたいなのを聞いて、ちょっと髪の毛もじゃもじゃでね、髭もあってみたいなね。そういう怪しさを感じ、いやでも声と歌はめっちゃいいから。聞いてみてください。はい。そんな僕の2位が、堀田芳樹さんでした。
はい。
続きましていきます。僕の好きな、ボーカリスト、シンガー、ハイアル、1位は、ででん、ジュンスカイウォーカーズ、宮田和也です。
へー。意外やな。
意外ですか？
なんで？ジュンスカ好きなん？
ジュンスカ好きです。
なんかそんなイメージあんまないねんけど。
何のイメージでした？じゃあ。
いや、誰が出てくんのかなと思って。
うん、
でも、ジュンスカもない。なんか、多分、どっかロックバンドとか。
もっとお化粧してる感じ。
お化粧してる感じ。
そういうイメージでした。ローリーとかいそうでした。
ローリー。とか、
龍一とか
うん。小野正
俊
とか。
小野正俊まあ、彼も、現役のね、ガリネウスっていうヘビーメタルバンドのボーカルです。ですけどね、
あ、そうだ
ね。はい。
なんか、それ系、ちょっとロック系かなと思って。まあまあ、ジュンスカもそうやか。意外やな。
いや、僕、これはもう、すべて、もう、歌もそうですし、ファッション、生き様、歳の取り方、全部に影響を受けてて、未だに錆びない感じがかっこよくて、先月51歳になられたんですけど、未だにもう、ガリガリで、
ガリガリ。
ライブで飛び跳ねて、
はい。
ね、奥さん元アイドルやしね。
あ、そうな
ん？そうなんや。
息子イギリスに大学留学してたしね。
それは別にいいやん。
ペキニーズ2匹飼ってるしね。
どんだけ好きなん？
いや、まあ、何しかね、言うてもお坊ちゃんから始まってるんですよ。彼らって東京自由学園っていう、東京のひばりが丘っていう住宅街にある、全寮制の学校で出会ったジュンスカイウォーカーズっていうバンドなんですけど、まあ、そっから、まあ、バンドブームのね、ホコテンバンドとして、もうね、流れに乗って、何者入りでデビューして、オリコン1位もね、白いクリスマスって曲で撮りましたしね、で、バラエティ番組も夢で会えたらとか、出て、ちょうどユニコーン、奥田民生とかとね、あの時代
やね、はい。バンドが行さんあったんや。
ね、そっからバンドブームの衰退とともに、ギターの森潤太と仲が悪くなって、解散して、で、ソロ、もう、鳴かず飛ばずで、で、ユニコーンのドラムの川西さんと組んだジェットキってバンドが、ちょうど僕が二十歳そこそこの時にね、やって、それはライブ見に行ったんですよ。
売れた。
何度も。それ売れはせえへんけど、みたいな。稲子ライダー、当時ね、一番売れてたのが稲子ライダーやったんですけど、稲子ライダーの、ボーカルの翔吾、スピードの今井さん、今、参議院議員、彼女の元旦那ですけどね、はい、彼 ちょっと手伝ってもらいながら、ちょっと、そのシーンで活躍しながらで、何がすごいって、やっぱ、太ってないのがすごい。
ロッカーはな、太ったらあかんからな。
う
ん、
あ、そうなんだ。
で、声が全然衰えてない。うん。
それはすごいよな。
うん。てか、今の方が出てんじゃないっていうぐらい。
すごい。
うん。
ちゃんとしてたんやろな。
うん。でも、酒も、今もガンガン飲むし、タバコも吸うしっていう、ちゃんとロッカーとしての破天荒さも踏まえつつ。
もう今な、そういう昭和のミュージシャン少ななってるからな。
うん。めっちゃかっこいいですよ。
上田正樹とかやったらあかんの？
いや、
昭和のミュージシャン。
そのブルースシンガーって、多分このベスト3を、5年じゃあかんな。10年後、またヘタルでやったら、
やるかな。
木村敦樹さんとか僕言い出すかもしれないんですけど、高田渡さんとか。
ちょっと分からへんかもしれへん。ないんだよな、
うん。今はちょっとまだちょっと僕が、こう、ベストに上げるには早いかなっていう感じなんで。で、清志郎とかも、早いんですよ。言うには、恐れ多いんですよ。
そ
う
か。
うん。
若いな、やっぱりな。
そうですかね。はい。そんな僕の、第1位、宮田和也のおすすめ曲は、まあ、その、デビューアルバムにも入ってます、マイジェネレーション。と、最新アルバム、ファンファーレ。っていうところに、もう、ね、再結成してから、毎年のようにアルバム作ってるのもめっちゃかっこいいんですよ。
それがすごいよね。
そう。なんか懐かしむためだけの、再結成が多い昨今、毎年作ってんのが。
リスクあんのにな、頑張ってるよな、ね、
すごい。
その、タイトル曲、ファンファーレ、めちゃめちゃ高いキーでカンカン歌ってるし、もうね、革のコート着たプロモーションビデオ、めちゃめちゃかっこいいですよ。これ、こいつ50歳って思いますから。
へー。
はい。ぜひ見てください。そんな僕のベスト3でした。はい、ということで、
はい。
お待たせしました。おかきぐさんの、好きな男性ボーカリストシンガー、
はい。
第3位は、
平井堅さんです。
お、ここで来ました。
そう、さっき言ってたからちょっとドキドキ
した。意外と普通やな。
いや、ていうか、もう、平井堅はちょっとディスってしまった感じがちょっと悪いなと思って。
全然全然。
はい。
私普段、正直、あんまり男性アーティストというか、はい、あんまり聞かなくて、うん、基本的に女性が多いんですけど、うん、
はい、
その中でも平井堅さんは結構聞くかなっていう感じで、やっぱ声に特徴がある人が好きなので、聞きますね、好きですね。
女子力高い感じがする？
あ、それは逆にあんましなかった
です、ね。鍵穴って曲はあるんやったっけ？
あ、私もね、そんなにね、めちゃくちゃ、知ってるわけじゃないんですけど。
鍵穴、それも僕も知らずに、ネットラジオで話題にされてたから、言ってんねんけど、
は
い、もうこれはカミングアウトじゃないか、みたいな歌詞なんやねんって。僕の鍵穴に、ねじ込んでよ、みたいな歌詞らしいねやんか。
あ、そうなんですね。ちょっと印象が変わりましたけど。
いや、まあ、あの人はせやろ、な。ああ、
でもこうすごい優しい声が、なんかこう結構よくヘッドホンとかそういうので聞くのが好きなんですけど、音楽をなんかすごいそれに耳に馴染むというか心地いい感じがいいなって思ってたんですけど、
あ、今初めて知った？
え、いや、そうかなと思ったけど、でもそんなこうそこまでめちゃ詳しいわけではないので、
カミングアウトはしてない？
してないよ。別にマッキーからしてないわ。
え、マッキーしてたんじゃん？
してないですよ。
あ、してないんですか？
堂々とは言
う
てない。
同棲してたんじゃなかったっけ？
金太郎くんと？
なんか、
金太郎くんとは多分未だに、多分今、個人会社のし、なんか、
同棲
役員か何か
してたら、もうそういうこと。
ちょっと音楽ぼやけるから、この話はやめません。せっかくいい音楽なん
だ。そう。大事やで。
うん、いや、でも平井堅ほんまにカラオケで、よう歌わんぐらい難しい。
難しいですね。女子でもやっぱこう、女子でも出るぐらい高い声じゃないですか。かといって低い声もすごい
幅広いよね。
幅広いから、カラオケで歌うのは難しいですけどね。はい。おすすめ曲。
はい。おすすめ曲。
鍵穴ちゃうの？
鍵穴はちょっと知らなかったんですけど。それこそ、フェイクスターっていう曲があって、ポップスターっていう曲の、両A面でしたけど、わからんけど、なんか、その、なんか大変な感じで、
はいはい。
リリースされてたんですけど。
ポップスターみたいな、ポップの曲なの？
というよりは、結構、
イケイケな感じ？
イケイケな感じ。
ファンキー
というか、そうですね。結構、ダークじゃないけど、なんか、ちょっとセクシーな感じの曲とか、なんか、この話しながら言うの嫌ですね。とかもすごいいいなって。
ちょっと鍵穴の歌詞もって言って。
ちょ、
僕もうろ覚えなんで。
もういい。 と、あと、まあ、ベタですけど、瞳を閉じてとか
そう
です
ね。
はい。うん、ね、
はい、続きまして、おかきぐさんの人生ベスト3、好きな男性ボーカリストシンガー第2位は、
星野源さんです。
おぉ、
まさと嫌いなやつ。
あ、そうなんや。うん、あのね、
嫌いってよ。
あのね、あの、ちょっと弁解したいというか、はい、星野源さんを言うと、うん、あ、流行りに乗ってるな、こいつって、多分、思われがちだと思うんですけど、う
ん。あ、僕も弁解したいんですけど、流行ってるから嫌いなんじゃないですよ。
そうなんや。
ええやん、別
に。いや、僕だって普通に酒ロックの頃から聞いてましたからね。
そうそう、私も酒ロックの頃から聞いてて、うんうん、なんで、こう、なんて言うんですかね、あの、う
ん。好きな人が売れたんやな。
そうなんですよね。なんか、それでだいぶこう、うん、私、すごい甘の弱なとこがあって、売れるとあんまりこう、うん。
あ、まさとと一緒。
一緒。
あーってなるタイプなんですよ。だから、最近はそんなにあまりこう、聞いてないというか。
逃げ恥も見てなかった。
うわ、ごめんなさい、見てました。見てない。けど。
別に恋がっていう曲が別に、ふーんって感じ？
なんかそっちよりは、うん、なんか最近はすごいポップな曲が多くなったんですけど、うん、前までもっとこう暗いじゃないですけど、こう、しっとりした、うん、ちょっとこう、独りよがりっぽい感じの曲だ、
うん、
が多かったんですよ。私はそっちの星野源さんがすごい好きで、
うん、
よく聞いてたので、
うん。なるほどね。
そうなんですよ。
おすすめ曲聞くんがすごい僕楽しみです。
え、おすすめ曲は、
あ、もう言いますか、
はい、言いますか、はい、じゃあ。言っちゃいます、ね。はい。
あの一番売れた曲ちゃうの？
恋？
営業っていう曲。
営業。
知ってますか？
いやいや知らない。
営業っていう曲があるんですけど、その曲とあとは YouTube とかにあると思うのはフィルムっていう、
フィルム
曲があるんですけど、その曲がすごい好きで。
いや本当僕星野源聞かず嫌いなんで。
あ、
サケロックはね映像何度も見てますけど、なのでそうやっておすすめ曲をきっかけにしてそう。聞けるのはすごくいいと思うんで。
あ、
よかったよかった。営業。
営業。
営業って歌にならへんよ
な。なんかね、それこそ、うん、エピソードっていうアルバムがあって、うん、それを私は北神戸のイオンの CD ショップがあった時に見つけて聞いて、うんうん、すごいこう、その時になんか、サケロックとその星野源さんがまだリンクしてなくって、でもすごい星野源っていうのを聞いてすごい衝撃を受けて、で、もうその日に買って聴いて、うん、その中の曲が、の中に営業っていう曲があるんですけど、うん、それ以外に湯気とか、うん、バイトとか、なんかすごい、そういうようなタイトルなんですよ、
うん。
バイトっていう曲は、あの、冒頭から、殺してやりたい奴がいるかみたいな、そういうちょっと、ちょっとこうドキッとするような歌詞があったり、爆弾を落とす系の歌詞が、私は好きなので、
うん、
結構、ぐさっときました。
ともぎん、酒ロックは、
知ってる知ってる。知識として知ってるって
ことだよな。そう、だからインストバンドでギタリストを務めるほど、うん、結構楽器達者の人なんですよ、うんうんうん、星野源さんってね。
そうですね。
何？
いや、一応、あの、リスナーさんにも、
ちゃんと嫌いなんや。
僕もディスるばっかりじゃちょっと悪いなと思うんで。
なんか私が言う人全員ディスられてる。
そんなことない。
お前。
え、見た目めっちゃ、今さ、見た目も踏まえてなんか売れてるやん、あの人。
そうなんですよ。
あ、塩顔ブームっていうかさ。
わかります、それ。
菅田将暉くんもそうやけどさ。菅田将暉好きなんやった
っけ。好きです。
ね、あの、今あの、東京タラバレバ娘のあの子、何やったっけ、男の子。
坂口。
あ、そうそうそうそうそう。
あ、
坂口さん。
下が出てこないです。
坂口さんとか、ああいう。
ケンジ
ケンジじゃない。
ちゃうの、ちゃうの。
ケンジ
じゃない。あ、でも、ケンタロウとかじゃなかったです。
あ、そう、あ、そうか、そうか、そうか。
多分。
うん。っていう、ほんま、薄い。
あっさり顔ですよね。
あっさり顔。塩顔ブーム。
塩顔ブームですね。
ちょっと僕はちょっとノーって言ってやりたいですよ、ほんとに。
あ、濃い方が。
僕がそういう顔じゃないんでね。
順番来るから待っときって。
ほんまに？
多分来る来る。
ほんまに僕の出番いつ？
あるよ、あるよ、きっと。
いつ？今までないで。
9回裏に来るから。待っとき待っとき。
9回裏。
はい。
はい。
さあ。では続きまして、栄えある第1位ですね。
はい。
何やろ？何やと思う？
おかきくさんの人生ベスト3、好きな男性ボーカリストシンガー、第1位は、ダダン！
玉木浩二さんで
ー
す。
あー、ええのん来た。
へえ、意外やな。
本当ですか？
いや、まあでも好きなのは全然いい。
玉木浩二さんは、うん、まあ、とにかく声に、
うん、
すごい魅了されるというか、
うん、
こうテレビとかつけてても、
うん、
あ、その人が歌ってるとこうピタって止まるというか、
うんうんうんうん、
すごい圧倒される歌唱力というか、そこにすごい惹かれて。
でもさ、おかけくさんの若さだったらさ、昨今のさ、崩壊してるキャラばっかり見てるイメージがあんねんけど。
そうなんですよ。だから、うん、それを。
めちゃくちゃやん、最近のあの人。
見て、うん、やけど、うん、音楽で直撃しされてる感じ。
うん、プラマイゼロやん。
それでもやっぱりこう、あ、やっぱ音楽してる時の姿を見ると、あ、やっぱすごいなって思いますね。
あの人はいいよね。
すごいよ。
すごいですよね。もう、一回生で聞きたいなって、本当に思ってて。
この間そんな聞いてたやん。
ええ、そうなんですか、うん、聞きたかった。
来とったで。
へ
ぇ、そうなんですね。
CD 売りに行ったもん。
そうなんですね。
なんかね、曲名忘れたんやけど、ビートたけしにね、一曲提供してんのよ。それをセルフカバーしてるライブ映像を、YouTube で見て、すさまじく歌うまいな、この人って思った。
本当にうまいですよね。
表現豊かっていうか。
何うまい、
まあ、正直、ほんま僕も、それはおかけくさんより年10個とか上なんやから、歌番組とかで見とったのに、うん、それでも最近のワイドショーのあのキャラにちょっとマスキングされて、なんていうんかな、歌手として見れてなかったんけど、なんかきっかけでその映像を見てとか、真面目にあの人の歌を見たら、すげえ、ハッとなりますね。
そうなんです
よ。むちゃくちゃうまい。
で、うん、ソロで聞いてると、はい、こう、画が強いというか、そういうイメージを持たれがちですけど、うん、それこそコラボとか誰かとしてるときは、うん、すごい綺麗にハモったりとかしてて、うん、あ、本当に音楽をちゃんと考えてやってはる人なんやなって、うん、すごい偉そうにちょっと思って。
でも数年前にね、ギリギリ声が出たツンクと一緒に、FMS かなんかで、ずるい女歌ってるときは、たまにこうじゃむちゃくちゃやったけどね。
なんかね、たまに。
今夜会いたかったよ、会いたかったよ、会いたかったよって言ってましたからね。全部会いたかったよから。
いや、あのキャラがええねん。
ご陽気やな、おい。うんうん、
なんかな、さっきも言ったけど、やっぱ昭和のミュージシャンの匂いするよね、ね。でもなんかこう、なんか頑固な親父の、寿司屋さんでさ、うん、うまい寿司出してるからええやろみたいなところあるやん、うん、あの人って、うんうんうんうん。でもやっぱうまいね。
うん、そうなんですよ、うん。
あかんねん、認めてあかんねんけど、ええねんな、わかる。
そうなんです、うん。その感じが、やっぱいいなーって思っ、うん、いますね。うんうん、はい。
いや、いい、語れる人ですね。うん、そんな、玉置浩二のおすすめ曲は？
は、それこそ、あれです。井上陽水さんと一緒にやってる、
う
ん。
夏の、
あれが一、夏の終わりのハーモニー。
ハーモニー。はい。
あの曲がすごい好きだなと、あとは、安全地帯の時にされてた、ジレッタイっていう曲も好きです。
はい。
うん、歌い上げる感じがいいなって思いますね。うん
うん、なるほど。全然じゃあもう生まれる前のくらいの曲なんじゃないの？ジレッタイなんて。
そうですね。だからそれこそ最近出はって、そのテレビとかで聞いたり、うん、あとは YouTube とかで昔の映像を見て聞いたり。
うんうんうん、だからそうやって届いてんのがすごいねんな。
安全地帯って知らんで。うん。ほんまに。
うん。
うん
うん
やっぱいいんやろな。今は残んねんな。
本当に。
そやね。まさとも音源残しときや。
音源。
うん。
僕はいいんですけど。
どっかの誰かが聞くかもしれ
ない。いや、例えばね、うん、10年前やったら歌姫って言われてた、
うん、
まあ、草して悪いですけど、浜坂あゆみとかが今、うんうん、若い子に届いてるかって言ったら、やっぱもう、
ちょっと
微妙じゃないですか。あの人が本物か偽物かはまた別個として、うんうん、やっぱりこう、
せやな、うん、結局そのドームツアーをさ、うん、4回やって、めっちゃ入りましたっていうのも、うん、やっぱ5000人ぐらいの、
うん、
5000人、2000人ぐらいのキャパのところを30年とか埋め続ける方が、多分本物だよな。
うんうんうん、の高田組なんてもう言わずもがないし、って言ったら、やっぱおかくさんも好きやし、ちかさんも好きやった、愛子とかって、いまだに届いてるし、僕らの上の世代が好きやった。うん、なんどっか上ですからね、アイコ好きって言ってたんは、そっからもう10歳以上したってなったら、で、その衰退する感じもないじゃないですか。
うん、めちゃめちゃヒット曲はないけど、
うん、
これもまあ安定してるみたいな。
そう、フロアを生み続けてるっていうかな。
そんな大事やね、やっぱりね。
うん、だから多分、浩二もそうやってね、まだ20代中盤のおかけくさんに1位に選ばれるっていうのはすごいことやなって。
あの平井堅を抑えてやで。
はいわ、またディスった。そうですね。はい。
いや、でも、わかるよね。
うん。うん。 今回もね、おすすめ曲みんな言ったんで、はい、音楽ものということで、うん、YouTube のリンクページで作りますんで、はい、そこを聞きながら、はい、なるほどなと思いながら、ヘタレディを楽しんでもらえたら嬉しいです。はい。はい、そんな人生ベスト3のコーナーでした。
はい、あーはっはっはっ、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私は分からないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジを聞くがよい。
はは
ははビックビックじゃぞ。
今回もメールをね2通ほどいただいてるんで紹介したいかなと思うんですけど、はい、兵庫県にお住まいの30代男性ワールド週休マンからです。
はい、どうもです。
最近このラジオで中高生のメールで彼女とセックスしただの、若者の性風俗の乱れを嘆いているワールド週休マンです。
はい。
Y は38年間、彼女というものがいたことがないのですが、うん、その原因はぶっちゃけますと、欲しいと思わなかったからなんです。
うん、
確かに人は欲しいと思うものが手に入らないときは思い悩むものだと思います。でも、欲しくないものが手に入らないことで悩む人っていないと思います。
うん。
Y の人生哲学として、男というものは体一つ、身軽な方がいい、彼女、その先にある結婚、家庭など、いろいろ背負い込むことは人生が重たくなるというのがあるのであります。
うん、
特に Y はクリスチャンなので、すがるもの頼るものは、天地万物、人生を、人間をも製造した神であり、その御子であるキリストなので、孤独は全く感じないのです。ぶっちゃけますと、彼女ってなんで欲しいんですか？これが今回のテーマです。ぶっちゃけますと、彼女ってなんで欲しいんですか？彼女いたことあるマサト氏、既婚者のトモキンさんに問いたいのであります。では、アディオス。
アディオス。
ですけど、まためんどくさいことを聞いてきたよ、この人ね。彼女なんで欲しいんですか？まあまあ、これ頭で考えることじゃないと思うんですけど、おかきくさん。
はい。
彼女、その先にある結婚、家庭などいろいろ背負い込むことは人生が重たくなるというって、ね、こう主張してるんですよ、この38歳。彼女いたことなしの、方は。どう？こういうことを聞いて悲しくならん？
悲しく？
悲しくっていうか、この考え方は悲しい考え方なのか。まあそういう人も。
そういう人もいるとは思う。
っていうかそういう人多分増えてると思うんだよね。
そうですよね、どうなんですかね。私はまあ、結婚しているわけですけど。
それって、結婚に焦がれる？恋に焦がれる？って、なんていうか恋愛体質の末に今があるのか、それとも、そんな風にちゃんと音楽とか仕事とかいろいろ一生懸命になることがいろいろあった中で素敵な人と出会って今があるんかっていう、
どちらかと言ったら後者ですね。正直私は結婚願望はなかった、
そうなんや
ですよ。
うんうん、
まあ、恋愛はそれこそまあ好きになって連合、彼氏ができたり彼女ができたりとかはあったと思うんですけど、その先に結婚があるっていう風には思ってなくって、で、たまたま、まあ、結婚した相手の人が、すごく結婚願望がある方だったので、まあ、それで、結婚に至ったっていう感じなんですけど、まあ、その、さっき言ってた、なんか、結婚することとかによって、こう、すごい重たい荷物にっていうのは、正直、結婚前は、そうやって思ってたかもしれないです、私も。こう、いろんな意味で縛られるというか、やっぱ自由はちょっと少なくなったりするじゃないですか。
そ
ら
そうですよ。
やけど、やっぱりこう、しんどい時とかに、こう、頼る相手がいるっていうのは、こう、なんか、まあ、実際頼らなくても、その人がいるってだけで、ちょっとこう、心の拠り所じゃないですけど、ちょっとこう、楽になったりする部分もあったりするし、やっぱこう、楽しい時とかに、こうすぐそばに分かち合える人がいるっていうのは、まあ、素敵なことなんじゃないかなって思ったりします。
なるほどな。そのよりどころって意味で、この、週休マン書いてる、その、クリスチャンやから、キリストがおるから平気って言うたら、そんなんキリスト教じゃあ絶滅するやんって話なんで。
増えへんもんな。
なんか暴論かなっ っていうのはあるんやけど、すごく素敵な話でした、今、おかきさん。
いやいやいや。
うん。
もうここで止めとこう。
え、いやいやいや。
これで止めた方がいいと思うよ。
そうですか、
いや。綺麗、綺麗やし。
うん。いやいやいやいや。
僕ら言うたら汚くなります
よ、ね。なんか汚くなるよな、きっとな。
なんでなんで。いや、多分私に回答してほしいんじゃなくて、うん、お二人に回答した。してほしいっていう感じですから。
多分今が一番綺麗よ。一番マックスで綺麗から。
いやいやいやいや、やめましょう。そんな綺麗な感じの、いつもラジオされてないですよね。
だから、でも、今それ結婚とはみたいな話になっちゃったやんか。
彼女なんですよね。
なんで欲しいんですかって一番の疑問やから。じゃあ聞きます。おかげくさん。
はい。
彼氏ってなんで欲しかったんですか？
そうなんですよね。なんかそれを、
うん。
理屈で考えたことって。
ないよ。
正直ない。
そう、考えることじゃないのよ、こういうことって。
なかったなって思うんですけど。
だから僕、宗教マンがこんな質問来てるうちは、彼女なんかできへんのちゃうかなって思うんですよね。
でも、
正直。
正直、でも欲してなかったら。
まあ、いいよ、別に。
いいことですけど。
悩み相談でもないし。
うんうんうん。
でも、聞いてくるっていうのはなんかあるのかなとも思っちゃうし。
でもこう、うん、自分が今まで思ったことがないからこそ、
うん、
そう、こう、彼氏とか彼女がいる人は、なんで欲しいんやろって、こう、普通に、疑問に思われたんですかね。
うん。で、今僕らがここでディベートしてとか、自分の熱き思いを語って、宗教マンに恋する人になってほしいっていう思いも全然僕らないんですよ。
まあまあ。
でも聞いてくれたメールに対しては、
まあ答えたよ。
自分の気持ち 100%、自分の今までの恋愛経験も含めて、ちゃんと、なんていうかな、的確なことを言いたいなと思うんで。でもなかなか、なんていう頭で考えてやってきたことじゃないので、恋愛って。
そうやな。
でもそれこそ、欲しいって思ったりとかするって。
周りがクリスマスが近づいたら、なんかそういう予定の話とかしだすから欲しい欲しいとかいうのはやっぱありました？
あー、どうやろう。でも、そういうこう、流れにこう、ね、ほだされるというか、そういう気持ちは、若い時は、
泣きにしもあらず。
若い。
いや、それこそ学生時代とか、っていうのはやっぱりこう、彼氏ができることによって何か楽しいこととか、何かこう、自分の中でキラキラしたものがあるんじゃないかって、ちょっと、こう、幻想じゃないですけど、そういうふうに思ってたかもしれないですよね。それでやっぱ彼氏が欲しいとか、好きな人が欲しいとか、そういうふうに思ったのかも。そういうこと、彼女はいなくても好きな人はいたことはないんですかね。
そうやね。な、その、人を好きになるっていうのは欠けてんのよね、このメールの分に、ね。
そうなんですよ。
そう。そこ大事なとこやな。
うん。ないんかなぁ、うん。
正直、彼氏とか彼女がいなくても好きな人がいるっていうのと、いないっていうのもまたちょっと違う。うん、
あともっと、暴論言ったら、それこそ、彼女がいたら、エッチただやで、みたいな、そういうのもあるやんか。
まあ、そうやな。
いや、それこそ人を好きになるとか、まあまあまあ、人に対して、その、無感情でおんねやったら、うん、そういう、メリットも考えてみたりできるわけやんか、ま
あ。キリスト教の人は、あれは楽しんでやったらあかんっていう教義があるから。
ああ、そっかそっか
そ
っか。
そう。
こいつ風俗行ってんじゃなかった？
行ってるよな、だから。
なんか
そういうメール来ましたよね。
来てたよな。
なんか
風俗場に、なんか風俗の説教すんねんで、こいつ。
ほんまや。
なんか私真剣に答えたんか、なんかアホみたいやな。
まあ、トモキンがね、素晴らしい答えがあると思うんで、まあ、僕の、簡単な答えをさっき言いますと、彼女ってなんで欲しいんですか？僕の答えは、愛される喜びを知ってるからです。
ほう。
ということで、カンの愛は勝つという曲があるんですけど、その曲の歌詞になんか、すべてが詰まってる気がしますね。何度かあったんです。この人僕のこと好きやなって思える瞬間、思える夜が、その素晴らしい気持ちがまたあればなと思って、また人を好きになるし、なってほしいと願うし、なってもらうために努力します。努力っていうかまあ普通に日常がありますね。働いたり。それこそラジオで喋るのだって好きな人に好きになってもらいたいから今日も僕をここの15番目で喋らしてるんですよ。
忘れてたら来てもんな。
何ですか？
忘れてても来てもんな。
何ですか？何の話ですか？と思うねんけどな、両思いになりたいんですよ。あの快楽って、いや別にほんま、エッチなんで二の次、三の次。人に好きになってもらえてるなって、しかも他人ですよ、彼女っていうのは。他人と気持ちが通じ合えてるし、てる瞬間って、なかなかあの感慰楽って、やっぱ恋人同士じゃないとないかなと思うんで、やっぱ僕は、彼女欲しいな ずいぶん、ずいぶんいないですけどね。
はい。
うん。さあ。
さあ。
お待たせしました。既婚者のともきんさん。
はい。
彼女ってなんで欲しいんですか？
まあでも、まさとにほぼ近いよな。
そうですか。
うん。うん、おかけくちゃんの言ってるのもすごくわかんない、うん。
はい。
うん。うち嫁がいるやん。
はい。
うん。なんかそれってやっぱり、まあ一緒に仕事してるから。
うん。
なんかこう、こんなことあってんって分かってくれる。
うん。
うんっていうのと、
味方ですよね。
そう、味方、味方、
うん。
で、別に、嫁以外にも、友達いっぱいいてるやん。
うん、
で、女の子と飲みに行くこともあるやんか。
うん、
別にそれはそういうやらしいんじゃなくてね。
うん、
でもそれはなんでって言ったら、その場所っていうのは、うん、嫁とはその共有できへん場所、
うん。
全然違うところの出会いやからね。うん、だから、そこでその、自分の思いを、こう、思いの丈をこう喋れること。
うん。
くどくとかじゃなくて。
うん。うん、
だから結局、その、嫁がいるとか、うん、一緒に喜べる、一緒に悲しめるとか、
うん、
そんな結構大事なことやと思うねんか、
うん、
なんか多分、その、誰もいてなくて周りに。
うん。
うん。で、自分の思いもこう、喋れへんかったら、
はい。
多分ね、感情がこう、あの、死んだ、心電図みたいに、
うん。
ピューってなると思う、
ね。うん。
だからそれが、怒るでもいい。
うん。
喜ぶでもいいから、こう、触れることが多分大事やね
ん
な。うん。だと思うけどな、
うん、
じゃないと、
うん、
人間やっぱり、もったいない。
うん。
せっかく80年とか90年しか生きれへんねんから。
うん。
うん。まあ、いつになく真面目に言ってるけど、大事やと思うで、
うん。
人を好きになるとか、
うん。
何かに対して怒るとか、喜ぶとか、うん、そんなんすごい大事。
うん。
うん。
すごい素敵な。
いや、でも、正直三人にこの話をね、三者三様で話して、なんていうか、老後が心配とか、そういう、なんつうか、ビジネスライクな話にならないのは素敵ですよね。
ああ。
うん。で、言えんのはね、あの、やっぱ、あの、38歳で今までお付き合いしたことがない人が、これが付き合うとか、うん、彼氏、彼女ってなったら、やっぱ、どうしてもなんか、エッチなことがちょっと頭いっぱいになる気がするんですよ。でもそんな問題じゃないよって思うんですよ。さっきなんかただでエッチできるって言いましたけど、風俗行く方がよっぽどコスパええからな。
あ、まあそらそうやろな。
女の子と食事行ってプレゼントしてとか年間通してって話したら。
そうやそうそうそう。
うん。
ただじゃないもんな。
うん。まあその代わり1時間でタイマーならないですけどね。
そそこさ帰らへんもんな。
それはないですけど、でも、そこにあんま頭置いてないな。10代の時は違うかったけど、今となっては全然そうじゃないわって思うな。
なあ、ほんまそやな。
うん。
でもそれが大事やね
ん。うん。価値観があって、趣味があって、楽しいことが共有できてっていう瞬間があればあるほど嬉しいし。全然違う価値観で知らない世界を見せてくれる人に対して、ね、すごく嬉しい気持ちになったりとか、まあ、いろいろやからな。
例えばさ、ネットラジオやってる人らでさ、はい、まあ、こんなん、あれかもしれんけど、リスナーさんとオフ会とかあったりするやんか、
うん、
そこで出会って、結婚した人とかいるの、
うん、いるんじゃないですか
知らんそういうのはないの例としては
。知ってますよ。
うん、な、別にそれはでも価値観の共有なわけやん。
はい。
まあ、ファンと、なんか、その、ミュージシャンみたいな関係かもしれへんけど、
うん、
価値観の共有なんか、
うんうん
うん、いいやん、それで、
うん。
うん。
パーソナリティとリスナーが結婚もあるんですけど、
うん、
なんか、パーソナリティそっち抜けて、リスナー同士が結婚の
あって。あ、それ一番いいやん。
めっちゃいい。
それをちょっと指加えて見てるパーソナリティっていう。
でも、巨人ファン同士が結婚するみたいなもんやろ、
そうそう、ま
あ。だから価値観がね、あ
って。そうそうそう。
それ高橋由伸指加えて見ないじゃないですか、別に。
いや、まあまあ、まあ、
もっと近いもんですよ。
まあまあまあ。でも高橋由伸も見てるかもしれへんやん。でも、やっぱそんな大事よ。
っていうかもう急に世界を、ネットラジオの世界っていうのを、ものすごい小さいコミュニティでにすんのやめて、ほんま。
いや、もしかしたら出会いがあるかもしれへんやん。
何も言えねえですよ、ほんと。はい、あのね、前回ね、
うん、
好きな格闘ゲームの必殺技をベスト3を喋れっていう、ものすごく狭い話題を振ってきた、ワールドシューキューマンは今回こんな喋れるネタをどうもありがとうございました。
こんなんないよ。
ありがとうございました。
はい、本日最後のメールです。新潟県にお住まいの40代男性、お風呂さんからです。
お風呂さん。
はい。
ありがとうございます。
サンダーヘテレの皆さん、こんばんは。新潟のお風呂です。
はい。
はい。
こちらはまだまだ冬真っ盛りですが、うん、関西方面は春の息吹が感じられたりするでしょうか。私は 125cc のバイクを所有しており、
うん、
それでのんびりツーリングするのが大好きなんですが、雪と寒さで冬はもう心折れて乗れません。
うん、
バッテリーも外しています。
あ、そうだよ。
なので、春になったらバイクでとことこ散歩するんだ。早く春よ来いと毎日天気予報を見ながら願っています。 サンダーヘデレの皆さんは、今年の春になったらやってみたいこと、行ってみたいところはありますか？ぜひ聞かせてください。それでは毎週楽しませていただいてます。お元気で。ということで、お風呂さんメールどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
こういつも思うねんけどさ、はい、リスナーさんのこうメールからの、なんとかですかとかいう流れって、秀逸やな。
秀逸ですね。
みんなすごいな。
ちょっと振ってね。文章として気持ちいいですね。
すごいな。こんな要せんな。いっぱいやわ。
そうかな。僕、人のラジオに書くときはそうなんか考えてしますよ。じゃあ、起承転結とか考えますよ。
何も考えない。
最後 PS でボケたりしますよ。
質問だけベーって投げるけど。
ねえ、まだどうですか、サンダは。
今日は暖かかったよね。
まあ、雨やったけどね。
まだちょっと寒いな。
でもちょっと春めいてるかなと。
ちょっとな。
早いところで三田市でも梅はまだ咲いてないか。
まだまだかな。そろそろやろうけどな。
ちょっとですかね。
大阪の公園とかやったら梅咲いてんのかな。
もう咲いてるかもしれない。滋賀は？
滋賀
は、
三田とほぼ一緒
です。温度も一緒。
温度もほぼ一緒です。
じゃあ雪、今年降ったやん、すっごい。
降りました、
めっちゃ積もった？
めっちゃってほどではなかったけど、でも降りましたね。結構積もったりもしました。
どうですか、春になったら。
春になったら、春になったらもう子供が生まれているので。
出産って4月
?4 月の末が予定日なんです。
っていうか、そんなギリギリまでライブってできんねんな。
そうやで。下手したら踏ん張りすぎて出てくる
かもしれない。そうなんですよ。すごいファンの人にも言われますけど。でもウィンさんやから、
早くなるよりか遅れる方になりがちか。
そうみたいですね。一応まだ臨月入るまでにはライブがあるんで大丈夫かと思ってるんですけど。なんで、まあ一応出産してるんで、まあ子育てを頑張りたいなぐらいしかないかな。
いや、どっこもいけへんと思う。どっこもいけへん。
そうですよね。
どっこもいけへんと思う。
行きたかったな。お花見とかしたかったです。
逆に、その妊娠分かってから海外旅行とか行くぐらいの、今のうちにみたいなレベルやと思う。
もうわかんもんな、
もうちょっとね、まあ、それこそ、向こう側の桜を、見に行くぐらいが。
出産はサンダでするやんか。
サンダです、はい。
何ヶ月、1ヶ月ぐらいいてんの？
一応予定は1ヶ月ちょっとぐらいは、いるつもりですけどね。
4月か5月ぐらいまでいてる、
ね。まあ、5月の末ぐらいまでは
サンダ、うん。あ、じゃあもうやっぱ桜の時期はもうサンダで過ごすんだよね。
そうですね。
そっか、じゃあ、天神とか、向こう側沿いとか。
そうですね、みたいなって感じです。
ベビーカー押しながらか。
ちょっとまだ早い。
早いな。それは早いな。
ちょっと、ね、もう。
ちょっと外は出せへんかもしれない。
皆さん写真送ってください。春を感じれる写真を送ってください。
あのね、僕ね、ずっとね、冬もね、12月、1月、2月ね、全然去年までとか全然現地で出てたんですよ。下さえ凍ってなさそうやったら、で、飯食いに行ったりとか、まあ、主にラーメンですけど、今年ガッツがなくてね、あとなんか、バイクの免許取ってから、なんか現地の嫌になって、
うわ、ちょっと上から目線。
上から目線っていうか、30キロ制限なんで、バイクの免許持ってんのに、40キロとかで捕まんの、アホみたいやなって思って。
そらそら。
もうなんかもバイクも買う一応予定なんで、なんか現地はちょっとほんま、買い出しとか駅まで行くとかに乗ってなくて、あんま乗ってないんですけど、梅州地方がとにかく僕好きでね。
姫路方面
一回そっちの方行ってバッテリー切れでえらい目を追った話。
あったね。
下手に出したでしょ。
へぇ、
なのでね、西脇市街っていうのを、西脇ラーメンってよく旅に行ってましたけど、西脇のなんかね、市街っていうの行ったことなくて、僕、街角トレジャーっていう、情報ネット10っていう夕方の読売テレビのニュース番組の、あのコーナー、水曜日のコーナーで、ね、増田岡田の増田さんがやってる街ブラのコーナーが、それを YouTube で街角トレジャーって調べたら、なぜかその西脇周辺のやつだけがなんか上がってて、
へ
僕、それ毎週見てて好きなんですけど、そうやってネットで見れるのってそこしかなくて、で、その、なんか、西脇周辺がね、むちゃくちゃなんか昔ながらの街並みが残ってて、うわ、散歩したって思う。
ああ、そう。
街並みなんで、ちょっと暖かくなったら行ってみたいな。あと、近いんで、あと、針中ですね。針間中央公園。
中央公園
毎年行ってるでしょ、友
達。あの、
プロレス見に。
プロレス見に。
あれもすごい広くて、いろんなもんが。
めちゃめちゃ広いで、あそこ。
公園なんで、ちょっとだけ行ったことあるんですけど、じっくり全部、散歩。
あれ、一山全部じゃん。
ですよ。
すごい、そんな広い
ですか？すごい広いよ。
それこそ、有馬富士公園の倍ぐらいあるんちゃうかな。
もう、倍どころじゃない。だってもう、駐車場だけでもどんだけあるんやっていうぐらいいっぱいあるもん。
へえ、うん。なんかたまにあそこでライブみたいなされてます
よ。そうそうそう、ミーシャとか。
そうですよね。うん、
2万人ぐらい入るんで。
はぁ、
そこで毎年やってるプロレスにこの人毎年見に行って
る。見に行かれてる。
毎年200人ぐらいしか入ってない。
なんで、結構その遊具とかもいっぱいありそうなんで、ホームページ見てると、なんで行きたいかなと。あと、ま、今年は無理かもしれないですけど、うん、僕夢があって、うん、あの、服部緑地公園、まあ、毎年ゴールデンウィークに春一番っていうコンサート見に行ったり、うん、他のアーティストもよく行くんですけど、大体 いつも、うん、もう駅からその公園貫いて、その、服部緑地野外音楽堂にもうまっすぐ向かってるばっかりなんで、一回、ま
あ、
バーベキュー場もあるし、
あそこも広いもんな。
はい。すごいね。70年代っていうような、もうほんま三角帽を被ってるなんかヒッピーがおりそうな雰囲気の公園なんですよ。春に行くと。
そういう時代のとこやからな。
はい。ちょっと、本当にね、まあ散歩したいやったら今年中に叶うんですけど、うん、僕の夢は、服部緑地公園で、彼女とフリスビーしたい。
ほう。
っていう意味があるんで、ほう。これはまあ春と言わず、人生の中で、いつか叶えたいな。
大丈夫、大丈夫。うん、9回裏に今、
そうか。っていうか僕の今試合は今何回なんですか
?3 回ぐらいじゃん。
3回、耐え忍びます。はい。え?ともきんの春に。
春?
春。ともきんのそんなレジャーの話とか全然
あれやね、あの春さ、あの、花粉症やから。
うん、はい。いや僕もそうやで、う
ん。あんまりあの、行きたくないね。
うん。
あの、花見とか。です。
あ、終わり
そん中でも強いて。
まあ、まあ、あれやで。うん、もう今決まってることは、今年の夏に芝居が決まってるから。
はい。
もう多分そろそろ稽古が始まるかな。
うん。うん、
だから多分、ホールにこもってます。
オーディションはないんですか?
ないです。
今年は。
ないでございます、
うん。じゃあもう出演決まってるんですね。
まあ、何をするか全然決まってないけど。
うん。うん、
決まってますので、うん、多分そのお稽古が始まる頃じゃないかな。
うん。
うん。と思ってるんです。
うん。
と、あとまあ、レジャーないから、
うん、
うん、仕事してるわ。
うん
春やからってのはごめん、あんまない。
なるほど、なるほど。あ、春か。そうだ。あのね、
うん、
春、4月の真ん中ぐらいに、
うん、
クロスロードで、
ほう。
イベントがあります。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
その主催者を、うん、次か、その次かのヘタライダーの本放送に呼ぼうかなと思ってるんで、まあ、うん、もう知ってる人は、すごくたくさん いると思うんですけど、
うん、
楽しみにしておいてください。
へー、秘密な今はまだ、
うん。秘密じゃないけど、
うん、まあ楽しみ
もうちょっともったいぶろ、ヘタレディオ的にはもったいぶろ、うん、調べたらすぐわかんねんけど。はい。はい。そんな今年の春は楽しみなことが、
う
ん、
いいね。
いっぱい。はい。あの、フリスビーしてくれる人募集中です。
新潟行って一人で。
はい。皆さんメールどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
週刊プロレスより週刊プロレスやってます。ザラプロです。
女子プロレスマニアも絶対納得ができるこのラジオ、ダラプロ。
注射器デスマッチも見ます、ダラプロ。
今幸せなあなたに、今落ち込んでるあなたにも、
Two words for you、 ダラプロ。
マギーが大好きです。毎週金曜更新中。マギー。
はい、今日も楽しくラジオやって終わっていくわけですけど、
はい、
サンダーヘタレーダーのメールアドレス、mail@hetaradio.com。 番組の感想、コーナーへの投稿、勇気を出して初めての告白等は、mail@hetaradio.com か、トップページのメールフォームまでお寄せください。愛用テーマトーク、次のお題は目。目で始まるお題を送ってきてください。人生ベスト3のお題も随時募集中です。ともきん、なんか告知。
はい、ね、実は今日ね、
うん、
今日ちょっと後輩から、うん、ラジオ行って告知させてくださいよっていう連絡があって、
ほう。
で、今日やし、って言って、
うん、
で、ちょっと無理になったイベントがあって、
うん、
あの、代わりに告知だけさせてください。
は、う、い、ん。
3月5日の日曜日。
3月5日。5日。う
ん、はい、
JR 三田駅前のまちづくり共同センター、うん、まあ、キッピーモールやね。
ほうほうほう。
あの、上の上、
はい、
うん、ホールで、
うん、
ね、合同企業説明会っていうのがある。
ほう。
ほう。
うん。三田市の、三田市
と、企業説明会。
三田市近郊の企業が集まって、うん、まあその就職したい若者は。
あ、就職説明会。
そうそうそうそう。合同で就職説明会初めてすんねやんか。
ほう。
これがまあ、初期からの CNM が進んねんけど、これ初めての企画らしくって、うん。で、これ何を募集してるかというと、参加者を募集してる。
ってことは、新卒、
まあまあ、
卒業見込みの人。
新卒とは言わへんけど、うん、別に、年いってても別に構えるちゃうかな。
転職希望者。
そうそうそう。
うん。
三田市の企業に就職したい人。
うん。
に来てほしいと。
うん。
3月5日日曜日1時から5時まで。
ともきん行ったらどうな。
いや、うちブース出すよ。
そうなんや。面白いね。平瀬学級社長が言ってたのに。
どうか並んどこか。
めっちゃ真剣にメモ取りな、聞いてるみたいな。
あの、可愛いネイル屋さんとかあるからね。はいはいはい、行きたいなと思ってるけど。うん、まあ、あの、僕もいますんで、よかったら遊びに来てください。あの、もしかしたら就職が。
あ、じゃあその企業の一個なの平瀬
は。そうそう、うち、ブース。
ドットインクは。
うん。出すから。何してるかまだ決まってませんけど、なんかしてるんで。
うん、
まあ、遊びがてら、はい、まあ、就職した人は来ていただけたら。い。いかなと思います。
はい。
あと一個。
はい。
前ぐらいかな。うん。月末に東京行くから飲み会しませんかっていう話を。
言ってたし、行きたいっていうメールも来てたじゃない。
そうそうそうそう。うん、で、3月1日の日に、はい、東京で飲み会をします。
はい。
夜6時半に新橋の駅の周辺。新橋。うん、はい。で、これリスナーさんのメイちゃんっていうおっちゃんが漢字を引き受けてくれるってことになったんで、はい。で、ちょっと後でまたマサトに URL 渡すけど、
はい、
あの、応募フォームを作りました。
なるほど。はい。はい、
わからへんからね、うん。突然来られても困るから。
そっかそっか。
うん。だからそこに、書いてください。
うん、
はい。何人か今もう聞いてるんで、うん、ドルフィンはもう超えたなと思って。
もう、なるほどね。
はい、うん。一応開催はしますので、うん、まあ、特に別にいたの飲み会やから、収録したりとかイベントみたいなことは全然しませんけども、うん、水曜日、週の真ん中で、でも暇や、ああいう人は新橋まで。
いつやって
?3 月1日の、
3月1日。
水曜日。
それまでにもう収録ないですよね。
そうそう、だから今日が最後やねん。
じゃあ、この後、かけくさんと僕で、
うん。
ともきの iPhone で、
うん。
ともきんオフ会のお集まりの皆さんみたいなビデオレターみたいなの撮ったらいいってことですか？
どうすんのそれ。
それをみんなでその飲みながらこう見てもらうみたいな。
ああ、いいかもね。
はい。
ああ、それ、みんなに見てもらいましょうか。
はい。
ああ、いいですね。
じゃあ、その飲み会に参加したらそれも見れると。うん。
じゃあ、それ特典で。
はい。
お気に。
はい。
というわけで、まあ、3月1日行きますんで、はい、よかったら遊んでください。
はい。
はい。との告知でございました。うんうん、あと、最後に、本人から行こうかな。
はい。
はい、おかきくさん。はい。
はい、おかきく休止ワンマンライブ、また会う日までがですね、うん、3月18日の土曜日に、自由空間アミさんで開催されます。
はい。
オープンが、18時。
うん。
スタートが30分後の18時半。
はい。
料金が2000円でドリンク別となっております。はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。
はい。
このライブはいいライブ？悪いライブ？
ぜひいいライブにしたいと思います。はい、
マサトなんか言ってなかったそういう。
あ、全然やらせてください。ちょっと恐れよくて今。
本当ですか？
オープニングアウトしたりした。
本当ですか？
いや、思ってたんですけど、その、なんか、
4時ぐらいやったらいいかな。
意気込みとか、
4時。
今回、
4時。
じゃあ僕、その、今回がほんまになんか最後になるとか、そういうね、意気込み的なこと書かれてたじゃないですか。
はい。
ね、ブログとか
その書けました。
それを読む前にね、ちょっとここで軽はずみなことを、へだれて言っちゃった。
ああ、全然。
だけなんで、もうそれ恐れ多くて言えないんですけど。
いや。
ぜひ、前座やらせてください。
ぜひ、じゃあ。
いいのほんまに。
いいですよ。
いいですか？
ぜひ、ぜひ。
今、時間決めて、そしたら。何時から前座する？
第
ゼロ試合。
と、もうオープニング開いた瞬間にもうすでに僕歌い始めてる。
めんどくさい。
6時から。
じゃあ、6時10
分。5時45分から6時までしょうか。
え、それオープンしてない。オープンしてない。
どうしよっか、じゃあ、15分もらっていいですか？
あ、全然いいですよ。ぜひぜひ。
う
ん、
え、これどうします？ずらします？
スタート。5分ずらしたら？だから25分まで歌ったらいい
じゃん。じゃあ、オープンから。
10分から20分から。
6時10分から。
6時25分。
はいはいはいはい、いいですね。
やったら、バーもなんとも。
はい。
し、
はい、
うん。オープニングしてからも。
はい。なるほどなるほど。
おぉ、
うん。うん。おっと、ちょっとこれは決まっちゃったぞ。大丈夫か？大丈夫かってこれ自分に言ってるんだ
けど。わ、すごい豪華なライブになりそうですね。
トークで場を温めますんで。
嬉しい。
はい。
うん。うん。決まりね。
はい。
はい、
あ、じゃあ僕2曲か3曲か、じゃあ歌ったり喋ったりします。この、おかきくさんの門出を盛り上げるために。
嬉しい。
はい。ということで、ヘタヘドレスナーさんも、
全員集合。
ぜひ、
全員集合で、
はい、来てください。3月18日の土曜日です。
はい。
はい、6時までには絶対来てください。
せやな。
ライブは6時半からですけど、そこに来たら、ね、シューンってしてる僕がいるだけです。
よかったね、決まってね。
本当にこれ、よう振ってくれたの、よう覚えとったの。
覚え
と
る。
もうしれっと今日流そうと思っとったのに。
はい。
よしよしよし。はい。ということでね、また今後とも長くね、このライブが 最後じゃなくて、
そうですね、
この自由空間アミとも、はい、いただいたことも、はい、長く楽しく付き合っていただこうかなと思って、おかくさんで。
あ、嬉しい。
はい、1年ぶりに来ていただいて、ちょっとトークに花が咲いて、
参加しましたね。
なかなかボリュームのある回になってるんだと思うんですけどね。うん、ちょっと相談の時間わかんないですけどね。うん。うん、
あとね、
はい、
もう言ってもいいと思うんだけど、はい、さっきちらっと言った、うん、あの夏の芝居、
はい
の、うん、歌も、うん、実は岡彦ちゃんに作ってもらっています。
え、
そうです、
歌主題歌ですね。
主題歌、うん、まあ、劇中歌、エンディング、
劇中歌、エンディング、
うん、あと中で使う音も全部、
BGM も
一応予定にしてます。
もう今歌上がってきて、仮歌がテレレ
テテテみたいな
そうそうそう、レベル上がる感じ、
上がるやつとか、
うん、
そうそうそう、そんなんも一応全部作ってくれることになってて、
はい、
で仮歌がもうできてきてるんだけど、うん、ええー、のよこれが、
嬉しい、うん、
だから、うん、あの大丈夫、出産しても、うん、あの関われるから、
うん、
本人おらへんくてもね、うんうん、だからまたぜひ聞きに来てもらえたらと思います。
あ、よろしくお願いします、
はい、ということでね、来月のワンマンと、
はい、
さらに、
うん、その先の8月の
舞台の話とかもね、はい、まあ、先、春が来たらみたいなメールもいただきましたけど、うん、もうこの今年、これから先にすごい期待が持てる感じの回になったと思います。どうも、今回はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ね、今回この後、おまけ放送もおかけすると、うん、撮りますんで、また来週も楽しみにしておいて、おいてください。
はい。はい、
この番組は、嘘つきは大人の始まり、柿本製作所の提供でお送りしました。お送りしたのはまさとと、
ともきんと、
おかけくでした。
はい、次回配信もお楽しみに。これ何やと思う？
わからへんけど、今日の放送全部台無しな感じや
ね。嘘つきは大人の始まり、これは、あの、ドラマカルテットのキャッチコピーでした。うん、もう一個キャッチコピーあるのは次回言います。